ペップの目グッドバッドウィアード。
コーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ということで、今月もグッド、バッド、ウィアードを始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。前回の収録が6月の19日、はい、で本日7月の17日ですね、はい、ほぼ1ヶ月ですね、うん、というところで、劇場鑑賞が延べ13本でございました。お、こちらをですね、まずは、題名とそれから、4段階の評価いつも通りですね、つけながらご紹介をまずはしたいと思います。はい、それでは参ります。クリーピー、偽りの隣人、リョウ、ラザロエフェクト、カ、海よりもまだ深く、これ2回目だよね、ユウ、フェイク、リョウ、素敵なサプライズ、ブリュッセルの奇妙な代理店、リョウ、帰ってきたヒトラー、カ、マネーモンスター、リョウ、不機嫌な過去、カ、ある終焉、ユウ、疑惑のチャンピオン、カ、瀬戸内海、カ、ブルックリン、カ、資料館エンフィールド事件、ユウ、以上の13作品でございます。
結構たくさん見られましたね。
もうちょっと見たかったですけどねという感じなんですが、はい、はい、ご覧、今ずらっと並んだ中で何か気になる作品ございましたですか？
ここある終焉が、
ある終焉ね、
気になります。
はい、ユウです。よかったですよ。はい、よかったです。
ペペさんがあんまり好きそうじゃないというか、
見なさそうな感じがします。
あ、そうですか。いやいや、そんなことないですよ。僕だって前のね、作品も、あの監督の前の作品も見てますし。
あの監督の前のって何ですか？
父の秘密っていう
作品。同じ監督なんですか？
そうです、はい、
ラストどう思いました？あれありなんですかね？
ちょっとまだ見てない
それはね、
まあまだ絶対言えないで、別で、話しましょうか。あゆみさんはどうですかね？
帰ってきたヒトラー、私レビューを書いたんですけど、はい、書いてもらってました、ね、原作もすごく好きで見に行ったんですけど、
原作は一人称で書かれてるらしいですね。
そうですね、うん、はい、
なんで、
結構原作と違うところも多かったですね。
いや、まあ全然悪いとは思ってないですよ。
はい、
はい、まあカーっていう感じですかね、僕としてはね、はい。ということで、今回ユーに選んだのがですね、今マコチンが言ってましたある終焉と、それから資料館インフィールド事件なんで、今回グッドに、作品としてご紹介するのは、まあ、どちらかということになるんですが、
はい、
これ、いつもメールをくださる牛田智之さん、無人島キネマポッドキャスト版である終焉についてもお話をされてまして、はい、で僕、まあ、見てなかったんでずっとその回は聞いてなかったんですけど、見てから聞きましたら、珍しく酷評されてたんですよね。
そうですね、
なんで、僕もね、これについては僕なりの感想をね、まあ、ポッドキャストでもお話ししたいなという気持ちももちろんあるんですが、
はい、
まあ、今回やっぱりもうこれ聞く頃はもう夏本番なんで、はい、やはりですね、ある終焉よりも資料館エンフィールド事件の方をですねまあ夏なんで、はい、ご紹介したいと思います。ということで、今回ご紹介するのは、
はい、
こちらパンフレットご用意しておりますけれども、資料館インフィールド事件、ジェームズ・ワン監督作品、134分 PG12 の作品でございます。
え、ジェームズ・ガン？
ジェームズ・ワン。
あ、ジェームズ・ワン、
ワン監督ですね。はい、で、こちらはですね、109シネマズハット神戸さんの方で、
はい、
レイトショーで見ました。だいたい20人ぐらいかなっていう、まあやっぱホラーはね、深夜でも、深夜というか、まあ、深夜ほどではないですけどね、まあ、夜でもなかなか強いなという印象ではありましたね。
はい、
ではまず、お二人の予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきましたがいかがでしたか？
ん、いや怖そうですよね。私ホラー苦手なんで絶対無理やなって思いました。
はい、
なんか実話っていう文字が出てましたけど、
はい、そうですね、
実話なんですか。
うん、うん、ですね。まあ、 その辺の話もちょっと応用していきたいんですが、はい、まずはですね、解説とあらすじをキネノートのアプリの方からご紹介したいと思います。ソウのジェームズ・ワン監督により 心霊研究家ウォーレン夫妻の体験をもとにしたホラー第2弾、1977年に起きた史上最長のポルターガイスト現象とされる事件を取り上げる。正体不明の音や不可解な現象に苦しむ少女を救うため夫妻は恐怖の元凶を追う。ウォーレン夫妻に扮するマイレージマイライフのベラ・ファーミガとインシディアスシリーズのパトリック・ウィルソンをはじめオリジナルキャストやスタッフが再集結。怪現象に見舞われる少女トランボ、ハリウッドに最も嫌われた男の子役マディソン・ウルフが、少女の母親を AI のフランシス・オコナーが演じると。あらすじですね。1977年、イギリス・ロンドン北部の町エンフィールド。この町に住むシングルマザーと4人の子供たち、特にジャネットの周辺で出どころのわからない謎の音や不穏な声、さらには人体が浮かぶといった不可解な現象が続いていた。彼女たちを助けるためにエンフィールドに向かったウォーレン夫妻は心霊史上最大の怪奇現象に直面するというのがあらすじでございます。
うん、
で、前回からですね、ポイントまず3点ほど挙げまして、まあ、そこについてお話をまず進めていきたいと思うんですが、はい、まず1点目、実は、だから 2点目、放題問題の良作、それから3点目、サービス満点の作品作りと、
うん、
以上の3点で話を進めたいと思うんですが、まず1点目ですね、実はというとこなんですが、これはですね、先ほどもちょっと話が出てましたが、エド・ウォーレン、パトリック・ウィルソンが演じるエド・ウォーレンと、それからロレイン・ウォーレン、ベラ・ファーミガが演じてるんですが、このお二人は実は実在します。
うん、
今回ですね、資料館の1作目のパンフレットも実は持ってきておりまして、はい、そちらの方で見ていただいたら一番わかりやすいんですが、この、エド&ロレイン・ウォーレン夫妻、この二人ですね。うん、で、エドさんの方はもう亡くなられたんですが、
うん、
ロレインさんの方はまだご存命でございます。
うん、
はい、なので、現在の写真こちらに出てるんですが、はい、この方、
奥さんの
方ですね、はい、うん、奥さんのこの方がこの方今なってるということなんですが、うん、現在も、心霊活動というか、うん、悪魔払い等をですねやられてるという現役の方で、うん、これ今回ですね、前作のブルーレイも今回持ってきたんですけど、
そんな好きなんですね。
こちらにですね、特典映像があるんですよ。はい、でここでも、ウォーレン夫妻というか、まあ実際今ご存命なのはロレインさんだけなんで、はい、ロレインさん出てくるんですけど、もう死ぬまで現役でこの仕事を続けたいというふうにおっしゃられてましたね。はい、
すごい怖い怖いもん。
で、まあまずそこがまず実話であるというところ、はい、それから
実は、
ね、はい、で、舞台となる、まあ、77年ロンドンで、
うん、
起こったですね、世界最長最も長いと書きます、
うん、
のポルターガイスト事件、エンフィールド事件というのも、これも実際に起こった話でございます。
うん、
で実際にこのエドとロレインのウォーレン夫妻は、そこのイギリスのエンフィールドに、実際に行って、で、このことの収束に努めたということも、
うん、
まあ、実話でございますと。
うん、
で、前作のですね、こちら今パンフレット置いてますけども、はい、この資料館、このブルーレイも置いてますけども、こちらの作品も、実はですね、ロレインさんはまあご存命なので見られてるんですね。
うん、
そうすると、まあ、かなりもう忠実に描かれてますよということでした。
ご本人も見てると、
そうです、そうです。で、ブルーレイの特典映像がだいたい30分ほどついてるんですけども、これにはですね、先ほども言いましたロレインさんも出てきますし、この、1作目の舞台となるペロン家という家の人がいるんですよ。
はい、
でその、実際に家に出てくる母親、それから娘たちも、
うん、
特典映像の方には出てきます。でその時の様子を語ってるという風になってましてですね、これ特典映像として非常に面白いのと、
うん、
あと、まあ、映画ではもちろんね、1作目も可愛い子役が使われてるんですけども、うん、はい、まあ、実際に、年月が経ってですね、
うん、
今ももちろんいい年の女性、いい年というか、もうまあ言うたらおばさんですよね、になられてる、
はい、
その変わりっぷりというところもですね、特典映像の見どころの一つ。
1作目は何年ぐらいですか、制作年。
1作目は2013年制作ですね。
ということは、
はい、
3年ぐらい、
ね、そうですね、3年ぐらいの続編ということでございますと、はい、でですね、まあ、あの可愛い子役なんですが、まあ、現在はどんな感じなのか、実際の、うんうん、娘たちはね、この4姉妹で出てくるんですけど、その4姉妹がどんな感じなのかっていうところもですね、特典映像の見どころの一つというふうに思います。で、なので今回も、兄弟、男2人、女2人やったかな、の兄弟が出てくるこの資料館2の方ですね、
はい、
エンフィールド事件の方も、おそらくまあブルーレイになるときは実際の映像、あのまだ
本人、
はい、本人登場っていうところも出てくると思うんで、まだ生きてらっしゃるらしいんで、あのお母さんの方は亡くなられたそうなんですが、はい、娘さんは生きてるらしいんで、まあ、そのあたりも含めてちょっとまた特典映像も楽しみにしておりますというところですね。でやっぱりね、実話なんですけども、もちろん映画なんで、
はい、
まあ、全部が全部実話っていうわけじゃもちろんないんですよ、うん、当然それはまあ映画的な演出があるので、
はい、
ということなんですね。でもあのここでね、あの非常にあのいい役をされてるなと思うのが、佐藤真希さんという方がですね、前作も今作も引き続き字幕をやられてるんですよ、
はい、
で、この方がですね、最初にこのシリーズはずっと最初にあのこういう話ですよみたいなのが字幕で出て、
はい、
最後に Based on a True Story って出るんですよ、
うん、
まあ、直訳すれば、事実に基づく話ですよ、うん、っていうことなんですけど、
はい、
字幕はですね、これは実話であるって言い切ってるんですよ。ここもね、まあ、実際はちょっとまあそれ間違いやんけっていうような話なんですけど、うん、でもこれはこれでいいと思いますね、
うん、
やっぱりこれぐらいあのケレン味がある方が絶対この作品は面白いんで、
うん、
あのこれがもう1作目も2作目もこういう風に訳してる人も同じなんで、うん、もう意図的にそういう風に訳されてるっていうのはもう間違いないので、うん、
なるほど、
これはもう本当にいい役やなと、うん、これこそ異役という風に言っていいんじゃないかなという風に思います、うん、
真希さん、
佐藤真希さんですね。
うん、私最近映画見るとき翻訳の人も全部メモするようにしてるん
です。おお、そうですか。
聞きました。
あ、本当ですか。
はい。
はい、佐藤真希さんぜひ
チェックしておきます。
はい。まああの他の文中のことは知りませんよ。
あ
のそこに関しては良かったよっていう話なんで。
はい。
はい、で2つ目のポイントをいきますけども、
はい、
放題問題の両作ということで、
うん、
これはですね、現代はここにも書かれてますけども、うん、ザ、コンジャリングっていうんですかね、
うん、
コンジャーっていうのが動詞でですね、呪文を唱えるとか、
うん、
呪文で追い払うというような意味があるんですね、
うん、
ザ・コンジャリングっていうのは、まあ、おそらく名詞になってるので、まあ、魔術とか奇術とか、
うん、
魔術師とか奇術師とか、まあ、あるいは、まあ、呪術師と言っていいのかどうかちょっとまあ微妙なんですが、まあまあそういった役が当てはまるんじゃないかなと思うんですよ。まあそれやとちょっとピンときませんよね、
うん、
でじゃあそのままコンジャリングでいいのかとなると、まあ、コンジャリングでも意味がよくわからんなっていうようなことやし、うん、ホラーとしてもなんよくわからへんなっていうとこなんで、じゃあなんで資料館っていうこの資料のね、
はい、
字が当てはめられてるかというところは実は理由がございまして、
はい、
これはですね、まあ、もちろん資料館というのはこの資料じゃなくて、
うん、
実際にあの文献とか置いてる資料と引っ掛けてあるわけですよ、
うんは
い、というのはこれはオカルトミュージアムっていうのが、
うん、
アメリカのコネチカット州にございまして、
う
ん、ここではですね、あのもちろんエド&、ロレインのウォーレン夫妻がオーナー、はい、今は、まあ、あの奥さんしかいないんで奥さんがオーナーとしてやられてるんですが、
オカルトミュージアムって絶対怖いじゃないですか。
でここにね写真があるんですよ。
いや
これがオカルト博物館ガイドっていうことで、こういろいろこうね、あのそういった類のものが載ってるんです。
でまあ気味悪いですね。
うん、
まあこういうもんがですね、やっぱり世界中から集まってきたこういう呪われた品々
集めと
が一堂に会してるわけですよ。でまあ例えばあの夫妻が実際に担当したそういう心霊現象で、
はいはい、
まあ、これがその、一つの媒介となって、
うん、
その事件を起こしてたと思われるものっていうのは、うん、一つのどこにこうやって集めとく方があの管理がいいんだと。要はそのいろんなところに散らばってると、
うん、
いろんなところでまあ怪奇現象起きるじゃないですか、
うん、
そうなった時にやはりあのその度にそこの土地まで行って何とかしないといけないっていう話になるので、
うん、
それやったらそういうことの対処のできる人が一箇所に集めて完了した方がいいんだよと。
牢屋みたいな、
そういうことですね。まあまあイメージとしてはそんな感じですよ。
なんかでもそれ集結したら大変なことになりそうですけど、
ね、でもまあなんかあっても、まあ、すぐに対処できるよというようなことなんですよね、
はい、
でまあ、ここに出てくるですね、まあ、ものは、まあ、基本的には触っちゃダメ、
まあそりゃそうですね、触りたくはないですよ。
公開してるんですね。
公開してます、うん、あのここにね、
次そうですね、
写真見ていただいて、うん、見ている人がこうたくさんいるじゃないですか。
なんかすごい、これめっちゃ勇気ありますよね、みんな。
確かに見てるんですよ。でですね、これで、まあ、一番有名なのがですね、実はこの一作目のここに出てくるこのアナベルっていう名前の人形があるんですよ。で、あのまあこれね、はい、もちろんあのホラー映画なので、はい、まあ、見るからにおどろおどろしい人形じゃないですか、うん、
はい、
まあ、見るからに誰が見てもちょっと怖いなというような人形なんですが、うんうん、これね、実はこんな人形やったら子供誰も可愛がらへんじゃないですか、
う
ん
う
ん、実際のアナベル人形っていうのはこれじゃないんですよ、うん、
商品やった時の、
ね、そうですね、実際のアナベル人形というのはこれなんですよ。
これ見たことありますね。
見たことあります。
アメリカのなんか可愛い雑貨屋さんとかによく売ってるアメリカ系の、
これも怖くない、
こっちの方が、ね、こっちの方が怖いんですよ。
逆に怖いですよね。
あんなね、怖い顔の人形は誰も可愛がらへんでしょ、
うんうん、
でも普通の人形がそういう事件をいろいろ引き起こすってなったらこっちの方が怖いんですよ、うん、それが証拠にこの、 あのパンフレットではこうやって載ってますけど、
はい、
特典映像ではモザイクかかってます。
え、怖すぎてですか。
いやだから、まあ、映したら何がしかが映るというような配慮があるのか、それとも、まあ、特典映像のケレミもあるんでしょうね、多分ね、うん、そういうところでわざとモザイクかけたりとかしてて、これもね非常にいいなと。
いいんか。
いいんですよ、いいんですよ。ただね、まあ、やっぱりホラー映画としたらこのビジュアルやったら、
うん、
なんや怖ないやんって思われるじゃないですか。だからこのビジュアルになるのは仕方ないんですが、実際は怖いんですよね。
めちゃくちゃ怖いですよこれ。
で、まあ、もちろんあの触んなよというようなことも書いて、持ち出しももちろんできませんと、ところがですね、この鏡越しにね、こうやって見に来る人がいるじゃないですか、
はい、
まあ、命知らずのやつがですね、この人形に対して悪態をついたと、
いや、
お前みたいな呪いなんかかけられへんやろと、かけてみろって言われたら、その、若者は帰りのバイクで事故死したというような、
いやもうやめ
まあ夏なんでね、まあまあこんな話もね、あり
つつ。鏡越しなんですかこれ。
鏡というかミラーになってるんですよ、あのケースに入ってるんですよ、
はい、
だから実際にはあの、まあ、触れないし、あの触れることはないんですけど。
なんでそんなことしたんですかその人、アホです
よ。っていうような話もあるんです。まあほんまかどうか分かりませんよ、
うん、
ね、まあ、日本まで伝わってきて、まあ、おひれがついてる話も十分ありえるので、
うん、
まあ、その話はねここにも載ってますけどね、パンフレットにも載ってますけども、うん、まあ後でも見ていただいたらいいんですが、はい。で、サービス満点の作品作りという3つ目のポイントに行きたいと思います、
はい、
まずですね、サービス満点というところで言うと、ベタを恐れない選曲っていうのがあるんですね、
うん、
これまあ FM 視点の M 視点ということになるかなと思うんですが、
はい、
まあ、大きくですね、この、資料館のこのエンフィールド事件の方では、まあもう誰もが知ってるような音楽が2曲使われるんですよ、
うん、
で、1曲目はですね、ロンドンに舞台が変わるときにかかるんですね、
はい、
で、まあ、ロンドンといえばといえば、まあ、言わないでくださいよ、あゆみさんすぐ言いそうなんで言わないでほしいんですけど、はい、ロンドンといえば あの曲かなと思うような曲がバッチリかかるんですよ、
うん、
あと、途中で、エド・ウォーレンね、はい、パトリック・ウィルソンが演じてるエドさんの方が、レコードをかけたいと思って、うん、ある人物のレコードを持ってくるんです、はい、ところが、まあ、ポルターガイスト現象がその、ね、起こるような家なんで、
うん、
まあ、急にねこうレコードプレイヤーがかからへんなったりするわけですよ、
うん、
だからもう聞きたいな、どうしようかなってなった時にギターを見つけるんですね、
うんうん、
あ、じゃあギターがあるから、じゃあギターを弾こうかっていうことで、弾いて歌う曲っていうのが、これまでもう誰しもが知ってるようなもう有名な曲なんですよ、
うん、
これがですね、ここのシーンはで特に、まあ、ホラー映画なんですけど、前僕あのホラーの話もした、貞子対かや子の話時にも話しましたけど、うん、まあ、ホラーっていうのは、まあ、怖さと笑いと表裏一体のとこありますよみたいな話をしたんですが、うん、まあ、ここはもうまさに笑いのシーンなんですよ、
うん、
すごい笑えるシーンで、ほっと一息つけるっていうようなシーンなんですよね。この辺の笑いの部分も含めて、江戸さん、ここ写真載ってるかな、まあ、ここがヒントですわね、 この、ここがヒントですわ。ね、まあそういう人がここっていうのは今僕あのもみあげのとこをね指さしてますけども、はい、このこういう人がギターを弾き語って歌う曲が何かっていうところを考えたらね、あの あれかなっていうようなところもね、あると思うんですけど、まあこの辺もね、もう笑いも含めて、そしてもうベタな選曲を恐れないというところもサービス満点やなと思います、はい、それからホラー演出ですね。これも一作目からまあ続くんですけども、うん、まあやっぱり貯めるんですよ、うん、じっくりじっくり貯めて、あここ出るやろな、出るやろな、出るやろな、あ出えへんのかいな、あ出たんかいなみたいな、そういうようなもうあの意外性とためがやっぱり効いてるんで、うん、まあやっぱり多くの人はね怖いなと、うん、まあ驚くなというようなところやと思いますよ、
うん、
でこれがですねやっぱり決してねド派手じゃないんですね、
はい、
何でもかんでもまあもうド派手にやればね、
はい、
あの怖いかというとまあ決してそんなことでもないんですよ、うん、特に一作目なんかはそうなんですけど、うん、まあ割と控えめ控えめなんですよね。でもやっぱり起こってることを考えたらやっぱ怖いなとか、うん、驚びっくりするなというようなこともあるんで、うん、ここがですねやっぱり十二分にやっぱり効果を上げてるっていうところだと思うんですよね。でそんな一作目の予算、まあ、バジェットがだいたい20億と言われてます、
はい、
で、一作目の大成功を受けて今回、エンフィールド事件になった場合40億になりました。制作費は倍です、
うん、
に倍にアップしてますんでサービスも倍以上になってますこれもねやっぱりもう非常にまあやっぱ娯楽映画として非常に正しい姿勢やなというふうに思うんですよね。で実際にそのエンフィールドの事件は1977年の8月から1979年の9月まで2年2ヶ月もの間ポルターガイスト現象が起こってたっていうことを元にしてあるんで、やっぱりまあネタとしてはたっぷりあるわけですよね。その期間ずっとあるわけですから。でまあそれをまあ劇中に落とし込むわけですから、まあいろんな仕掛けがどんどんどんどん出てくるわけですね。これはもう前作よりももう格段にスケールもアップしてるしパワーもアップしてるんで、もう前作とまあこう見比べて見ていただくとね、さらにやっぱ面白みがグッと出ると思います、はい、だから現代のホラー映画としても満点やと思いますし、うん、まあジャンル映画ホラー映画だから面白いっていうことを除いても映画としての作品としてもこれもかなりねいい作品だと僕はやっぱりあの太鼓判を押したいと思います。でそろそろ結びに行きたいんですが、はい、ジェームズ・ワン監督というのはですね1977年の2月26日まで現在39歳、
うん、
マレーシアの監督
です。若いです
ね、マレーシア、
マレーシアだからまあアジア人ですよね、まあ、顔を見ても分かるんですが、はい、パンフレットにも載ってますけども、
ね、
もうバッチリアジア人。
この写真が怖いですよね。
そうですかそれはちょっとワン監督に失礼かなという気もしますけどまあまあ普通の若者じゃないですか、
は
い、ね、まあ年よりもまだ若く見えるぐらいの監督なんですが、まあ、この監督はですね実はもうあの大きい作品を撮ってまして、うん、ワイルドスピードスカイミッションもジェームズ・ワン
監督同じ人なんですね、
はい、そうです。で2018年にはまた大作ですね DC コミックスのアクアマンの監督も予定されてます、
うん、
なのですがやっぱりですね、主戦場っていうのはもともとやっぱホラー大好きなので、うん、まあ、ホラー映画をやっぱり撮らせると非常に面白いものを撮るなというふうに僕はやっぱ思っております、う
ん、はい、
で先ほどからずっと言ってますけどもそのケレン味たっぷりの演出っていうのがですね、うんうん、やっぱホラー映画とベストマッチしてるんじゃないかなというふうに思うんですね、はい、あとですね撮影なんですけど舞台となる家が一作目は、アメリカの郊外にある家なんですよ、
はい、
で、すごい無理して買ったまあもちろん新築じゃないですよ、うん、中古の家なんですけどすごい無理して買ったっていうようなことがあって、うん、この家がねめっちゃ広い家なんですよ一作目の家が、はい、でそれをずーっと入ってからあのワンカット長回しでずーっとね家の隅々をこう見せていくんですよ、うん、それもストーリーただ単に見せてますよっていうようなことじゃなくて、うん、子供たちがわーっと走っていく後を追いかけながら、うん、こう自然にこうねこの家こんだけ広いよっていうようなところをまあ見せるっていうようなワンカットのシーンがあるんですが、はい、今回の場合は2作目なんですけど、まあ、ロンドンの家なんで、はい、まあ、そこまで広くないんですけどやっぱり部屋が細かく分かれてるんでいろんな部屋があるんですよ、はい、部屋もあり廊下もあり地下もありみたいな感じで、なのでそういったところにいろんなところにまたねこのカメラがずっとワンカットで入っていくっていうようなところもね実に映画的に素晴らしくて、
うん、
これもやっぱりぜひ劇場で体験していただきたいなと思うところですね、はい、
はい、
なので、資料館シリーズそれからインシディアスっていうシリーズねこれもパトリック・ウィルソン出てるんですけど、うん、これもあのジェームズ・ワン監督が一作目やってるんですけど、うん、こういったホラー映画やっぱりすごい 本当に面白いし、笑えるシーンもインシディアスの方もたくさんあるんで、まあ本当にホラーの良作、引いては映画の良作であると僕はあの思ってますんで、ぜひね、はい、まあ、あゆみさん怖いからねなかなか見に行くっていうのは難しいとは思いますけども、はい、まあ夏なんでちょっとね、あの涼みがてらに行きたいなというようなとこはぜひとも、
夏でも冬でも怖いもんです
まあまあ、あの興味のある方はね、はい、ぜひ行っていただいて、あの食わず嫌いするのはすごいもったいないぐらいよくできた映画だと思います、うん、で、できれば1見ていただくと2がより楽しめるというのはありますね、はい、同じキャラクターだけ出てるんで、そういうのはありますけど、でも2だけでも十分に楽しめる作品にはなってると思うんで、うん、はい、ということで今回のグッドは、資料館エンフィールド事件、こちらをご紹介いたしました。
はい、ありがとうございます。